福島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する福島県の生活情報、そして復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。今日は福島市の福島コミュニティ放送 FM ポコの藤倉美沙耶がお送りします。まずは県内の情報です。ご紹介するのは富岡町から、富岡町役場連絡所大広間の開放についてのお知らせです。現在防護服の配布や線量計の貸し出し業務等を行っている富岡町役場連絡所では、一時帰宅をされる方の待合スペースとして大広間を開放しています。大広間には飲料水のほか、富岡町の広報誌や災害からの復旧状況などを確認できるスペースもありますので、一時帰宅される際の待ち合わせや休憩所としてご利用ください。なお大広間の貸し切りなどの対応はしていません。また駐車スペースには限りがありますのでご注意ください。開放時間は午前9時から午後3時までです。以上、富岡町から富岡町役場連絡所大広間の開放についてのお知らせでした。続いては絆づくりインタビューです。今日私がお話をお伺いしますのは、福島駅西口から車で5、6分のところでしょうか。かやぶき屋根だったと思われます古民家、そしてアグリカフェと書いてあるところの中にあります、このお店に私はやってきました。お話をお伺いしますのは、日本折り紙協会認定講師でいらっしゃいまして、プロジェクトポラン代表でいらっしゃいます石井美智子さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
石井さんはおいくつなのかなと思うぐらい背筋がピンとしてらっしゃって、で髪も一つにされてらっしゃっておしゃれてらっしゃるんですね。
はい、ありがとうございます。
ということで、まあ、私がここにやってきまして、でこの中に入ってみますと、本当にたくさんの折り紙で飾られたものとか手作りのこの工芸品がいっぱいあるんですが、この古民家の中に飾られているもの、これとってとても素敵だなと、また古民家にぴったりだと思うんですが、このオープンするきっかけっていうのは、始めるきっかけはどんなところからだったんですか？
作品展を2年に一度やろうということで始めてた時なんですけれども、日頃から作品を自分の作品を展示して、でお教室を持っておられる方たちで作品を展示して日替わりのワークショップをやろうということで、今ここのスペースをちょっとお借りしてやっておりました。
石井さんは折り紙だけではなくて、もう本当にいろんな肩書きもあって、日本手工芸美術協会、あるいはピアノ教室も以前されてらっしゃったということで、いろんなこともやってらっしゃるんですが、
還暦記念展ですか、作品展もやりまして、とても楽しかったので、それを続けたいと思ったことからでした。
これは全部石井さんの手作りなんですか？
いえ、これはいろんな方が持ち寄って置いてあります。 寄付されたものもあるし、ここでお教室をされてる方のサンプルでもあるし、作品展で販売会っていうんですか、それをやった時にいただいたものとか、いいなと思った手作り品とか、そういったものを飾ってあります。
今のお教室っていう話があったんですが、こちらのところではそういった折り紙とか、そういった手作りの教室が開催されてるんですか？
そうですね、何人か仲間の方たちで教室を開いていて、ここに折り紙とちりめん細工、それから着物のリメイク教室、それからハワイアンクラフトですか、そういった教室を日替わりで開催しています。
石井さんは以前からそういった折り紙とかっていうのはやってらっしゃったんですか？
折り紙はですね、親を介護していた時にだんだんこう弱って動けなくなってきた時に、手を使って楽しんでいったらいいかなと思って、親に折り紙を勧めたんですね、はい。だけれど90近くなっちゃっては、そのやる気力も何もなくなっちゃっていったって、親を送った後、私が親に勧めた時の気持ちで、今度私が折り紙の教室に通いました。
そうすると、お母さんも見られて、そして今は折り紙この教室もされてらっしゃるということなんですが、ご自宅からここまでは石井さん車でいらっしゃってますよね？
そうですね、はい。
これご自分で運転されてくるんですか？
そうです、親を送った後なんか頭がぼーっとしちゃって、それで免許を取りに行けば少し頭活性化するかなという感じで免許取りに伺いました。
免許すぐに取れました？
3ヶ月ぐらいかかりましたね、はい。
震災の時のお話をお伺いしたいと思います。いろいろ高さも高いところまでこう展示されていらっしゃるんですが、震災の時は石井さんはこちらの教室にいらっしゃったんですか？
そうですね、お教室やっていまして、生徒さん3人見えてました。で、終わる頃だったので、みんなで机の下に潜ったりしてしのいでおりました。
その時この展示物っていうのは落ちてきたりとか何か壊れたりとかはしなかったんですか？
はい、全然影響なかったですね、はい。
この建物自体も大丈夫だったんですか？
そうですね、大丈夫だったようです。
この辺りはですね、震災の時にはガラスが割れたりとかタンスが倒れたりと、そういった災害被害が多かったんですが、この古民家にはそれほど被害はなかったんですね？
そうですね、ありませんでした、はい。
ご自宅の方はどうですか？
はい、私の家は帰ったら2階に書斎があるんですけど、そこの本棚が全部倒れて、あと寝室のタンスですね、昔のキリのタンスなんですけど、それが倒れて、でだいぶ動いてましたし、はい。
ご自宅の方も大変だったと思うんですが、教室は再開されたのはその後どのぐらい経ってから再開されたんですか？
はい、1ヶ月、3月中だけお休みして4月から再開しました。作品を販売する会を20人ぐらいでやっていたんですけれども、それを5月に予定してた、その作品展&バザールっていうんですけど、それをどうしようかとちょっと考えたんですけれども、私自身はあんまりいろいろ支障がなかったので、これをこうそのまま開催しようということで開催しました。
石井さんのこの健康の秘訣とか元気の秘訣ってどんなところにあるんですか？
そうですね、時間があるので疲れた時に休むということで、あとはどうしても次お教室があるからこの準備をしてっていう時はもう気合が入って、はい、そんなことを忘れてしまうということで、そんな健康法ですかね、
はい。これからの目標ってありますか？
そうですね、私としてはこのまま今までの流れで続けていきたいということですが、若い人に 後輩に道を譲って、後輩にその今までやってきたことをつないでいただきたいっていうのがありまして、できるだけ若い人たちにあのものづくりの楽しさを知っていただくということをお願いしたいと思います。
工房プラン代表の石井道子さんでした。石井さん、どうもありがとうございました。
福島トヨタでは楽しみながら自然を守るプロジェクトを始めています。プリウスで福島の森を、アクアで福島の水を、福島の美しい未来のために、福島トヨタ。
今日の一言、パンダウサギ。旅行やレストラン、お買い物などを東方オールウェイズカードでクレジット決済するとポイントが貯まるんです。皆さん知ってました？ついてるカード、東方オールウェイズ、東方銀行。
福島絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、 C-WAVE、 FM いわき、 FM アイツ、喜多方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送。この番組は福島トヨタ自動車、東方銀行の提供でお送りしました。